さんこんにちは。インターネット礼拝を見ておられる方、おはようございます、こんにちは、こんばんは。感謝します。カンボジアチームが無事に帰国しました。感謝いたします。お祈りをありがとうございます。またこの1月の終わりにおきましては、ハワイチームが出ます。で、実践派遣ですので、回線2の授業を取られている方は、また主にこの示された方はぜひこのハワイチームにも参加していただきたいと思います。また白馬スネルゴイキャンプの申し込みが始まりました。白馬キャンプは3月1日から3月3日です。また明日から関西カリスマ聖会が東京アンテキ教会からパウロ牧師を招いての関西カリスマ聖会が始まります。兵庫は明日の2時からです。多くの方をお支えの上、期待して来ていただきたいと思います。それでは、感謝の奇跡1分動画を見ていきたいと思いますが、感謝の奇跡ポーランド編を見ていただきたいと思います。
皆さんこんにちは。今回のテーマは感謝を通しての奇跡ポーランド編です。かつて神様から予言を通してチェコのプラハとポーランドで霊の戦いをしなさいと語られました。なぜポーランドでなのか、またプラハでなのか、よく分かりませんでしたが、神様から来たと確信したので、冬のヨーロッパに私たちは出かけました。プラハの町の7カ所で例の戦いを終え、ポーランドに行きましたが、そこで問題が起こりました。ポーランド全土を巡るためには車が必要ですが、ワルシャワでレンタカーを借りようとしたところ、ものすごく金額が高いのです。当時ポーランドは共産圏で、レンタカーの料金も大したことはないと思っていましたが、予想に反して非常に高額で、とても手が出ません。これでは車を借りることができず、ポーランドを巡れません。私たちは座り込み、神様が導かれているのにどうしてという思いが来ましたが、ともかく全員で徹底的に感謝して祈りました。その時です、主が奇跡の扉を開かれました。奥様が日本人のレンタカー屋さんの店員が私たちを心配してくれて、ドライバー付きの安い車を紹介してくれるというのです。私たちはその助けに飛びつき、安いお金で全土を巡ることができるようになりました。しかもドライバー付きです。そしてそのドライバーがすごいのです。目的地を言うだけで最短距離で目的地に着きます。しかも道路が凍結しているというのにすごいスピードで飛ばすのです。それだけでなく、飛ばしたと思ったら急に速度を落とします。なぜかと思って見ていたら、速度を落とした場所にはスピードオーバー取り締まりの警官がいるのです。聞いてみると、なんと彼は取り締まりの場所を感づくそうです。結果、私たちは目的地に迷うことなく速やかに着くことができ、最短距離で最も効率よくポーランドでの例の戦いを成し遂げることができました。もしポーランドの道を知らない私たちがレンタカーを借りて自分たちで運転していたら、道を間違えたりして大変時間がかかったことでしょう。しかも驚くことはそれだけではありませんでした。そのドライバーはアメリカのブッシュ元大統領が現職時代にポーランドを公式訪問した時の運転手でした。つまりポーランド最高のドライバーだったのです。私たちは大統領の運転手によってポーランド全土を巡り、異例の戦いを全うしたのです。困難は主の働きの前触れです。一時はレンタカーを借りられず窮地に陥りましたが、神様に感謝して祈った時、神様は最高の形で例の戦いを導いてくださいました。それではまた。
ありがとうございました。感謝の奇跡ポーランド編を見ていただきました。このチェコのプラハとポーランドにおいて例の戦いをしなさいと神様が語られて、そして神様が言われたので、この例の戦いをしに行ったんですけども、プラハにおける奈良箇所はこのレール戦いを終えた後ですね、ポーランドへ行って、そしてレンタカーを借りてレールの戦いを行こうとしましたが、 非常にレンタカーが高かったということで借りれなかったということなんですね。それで神様が導いたのにどうしてレンタカーが借りられなかったのかということでしたけれども、そこで徹底して感謝をなして、そして全員で感謝をし徹底して感謝をしたときに、神様がこの奇跡の扉を開いてくださった。でどのような奇跡の扉かといいますと、この奥様が日本人のレンタ屋の店員の方が心配してくれて、ドライバー付きの安い車を紹介してくださったということですね。でしかもそのドライバーがなんと元ブッシュアメリカ大統領が現役の公式訪問した時の運転手でしたから、本当ポーランド一の運転手だったんですね。その方によって本当にこの、道路は凍結しているこのポーランドにおいての霊の戦いを本当に主の導きの中ですることができたということです。でもし自分たちがレンタカーを借りたとしても、その道が凍結していますし、ポーランド全土ですから1日で回ることはできなかった。で徹底して本当にこの最悪の状況を徹底して感謝していったときに、このようにして神様は奇跡の扉を開いて、このポーランドにおける霊の戦いを無事に終えることができたということをこの1分動画で語っています。ですから私たちが窮地に陥った時にですね、本当に徹底して感謝をなしていく時に、神様はその奇跡の扉を開いて、私たちの思いをはるかに超えた本当に最高のものを、ちょっとした祝福ではなくて最高の祝福をこの与えてくださるというのを、このポーランドの辺で私たちは見ることができます。でこの例の戦いにはこの松下姉妹が行かれてたんですよね。行かれてたんですね。行かれておられました。そして、また今年のこの御言葉はヤコブの2章の17節です。それと同じように信仰ももし行いがなかったなら、それだけでは死んだものですと、神様がこの御言葉を今年度私たちの群れに与えてくださいました。それはどういうことかといいますと、与えられた信仰を十分に用いるならば、生きた神の恵み祝福を見ていくということですね。でこのポーランドでも見たように、私たちが本当に信仰を持って感謝の祈りを徹底していたときに、神様は奇跡の扉を開いてくださったと同じように、私たちの人生の中においてもこれからですね、徹底して信仰を用いて感謝をなし、また、信仰を用いていくときに、本当に私たちの思いをはるかに超えた神の恵みと祝福を私たちが見ていくということです。そしてまた信仰を用いるですから、この癒しの賜物もさらに用いていただきたいと思います。でこれからさらにこの癒しの賜物がさらに用いられて、この大きな御業を私たちが見ることができます。ですから教会でこの病で苦しんでいる方々がおられましたら、さらにこのまた近所で、もちろん近所でノンクリスチャンの方はその癒しの祈りをしてもいいかどうか、この了解を得てからさらに癒しの祈りをしていただきたいと思います。どんどんこの信仰を用いて、賜物を用いて、神様の御業を見ていただきたいと思います。もっと大きな技がこれからさらに起こってきますので、期待を持ってさらに賜物を用いていただきたいと思います。それでは今日の御言葉を見ていきたいと思います。今日は先ほど、司会者の方が呼んでくださいましたマルコの12章の28節から31節です。マルコの12章の28節から31節です。聖書を開いていただきたいと思います。聖書を見ていきたいと思います。マルコの12章28節から31節です。私の聖書第3版ですけども92ページになります。 お読みします。マルコの12章28節から31節。立法学者が一人来てその議論を聞いていたが、イエスが見事に答えられたのを知ってイエスに尋ねた。すべての命令の中でどれが一番大切ですか？イエスは答えられた。一番大切なのはこれです。イスラエルよ聞け、我らの神である主は唯一の主である。心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くしてあなたの神である主を愛せよ。次にはこれです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。この二つより大事な命令は他にはありません、と書かれています。これは同じことがマタイとルカにも出てきています。だからマタイ、マルコ、ルカにも出てくるということはとても重要なこととして語られているということですね。でここから神を愛することを見ていきましょう。神を愛すること、と見ていきたいと思います。ここの28節今読みましたけれども、ここには立法学者が一人来てその議論を聞いていたと書かれていますけれども、その議論は何かと言いますと、前のページの12章の13節から27節の中で書かれています。で議論とはですね、13節にはこのように書かれていますが、パリサイ人とヘロデ党の者たちがですね、このイエスに何かを言わせて陥れようとしていた。つまりイエスに質問をしてイエスに何かを言わせ、その言葉尻を捉えて文句を言ったりしていたんですね。でその質問は何かと言いますと、このカイザルに税金を納めることは立法にかなっているかと質問したわけですけども、で正しいことなのかと質問したんですけども、イエス様の答えは、カイザルものはカイザルに返しなさい、神のものは神に返しなさい、とイエスは答えているんですね。またその議論のもう一つは18節に、次のページなんですけど18節にですね、サドカイ人がこの質問、イエス様に質問したんですけども、これは兄弟がこの一緒に住んでいて、そのうちの一人が子供を残さずに死んだ場合、その人の兄弟がその亡くなった人、未亡人と結婚して死んだ兄弟のために子を設ける義務があったんですけども、その中でこの7人の兄弟が次々に同じ婦人と結婚し、いずれも子なしに死んだ場合、復活の際にはその女の人は7人のうち誰の妻なのか、妻なのでしょうか、って質問したんですね。でしかしこの質問は的を得ていないんです。というのはなぜかと言いますと、サドカイ人は復活とか見つかい、また霊的なことをしていたんですね。その していたこの彼らがこのような質問をしたんですけれども、しかしイエス様は、人が死んだ中からよみがえるときには見取ることも嫁ぐこともなく天の御使いたちのようです、と答えておられるんですね。その的を外れな質問に対してもイエス様は見事に答えられているわけです。でそのような背景の中で立法学者がイエス様にこの質問をしています。この戒めの中でどれが一番大切なのか、という質問をされているんですね。でマタイ・ルカでも書かれているんですけども、マタイ・ルカではこのイエス様を試したと書かれています。なぜ試したかと言いますと、その当時の立法学者の中では613の立法を集めたと言われています。ですからモーセの立法を613としてるんですけども、その中でこのより重要なものをとさほど重要でないものを区別する立法の専門家と、どの立法も同じ区別するのではないというものがいてですね、その当時立法の中で大切な戒めはどれですか、という論争がされていたんですね。でそこでマタイ・ルカでは一人の律法学者がですね、このような質問をしてイエスを試した。つまりイエスが一番大切なものはこれです、と言った瞬間に、じゃあ他の戒めは大切ではないのですか、と答えてイエスに文句を批判するために質問 して試したのではないかと試したんですね。しかしこの今読みましたマルコの福音書ではですね、少し漢字が違うように思われます。そこはどこかと言いますと、マルコ12章の32節を読んでいきたいと思いますが、マタイ、ルカではこのイエス様を試したと書いているんですけども、このマルコの場合ですね、これ32節を読むと、そこでこの律法学者はイエスに言った。先生、その通りです。主は唯一であって、その他に主はないと言われたのはまさにその通りです。また心を尽くし、知恵を尽くし、力を尽くして主を愛し、また隣人をあなたの自身のように愛することは、どんな全焼の生贄や供え物よりもずっと優れています。でイエスはこの彼が賢い返事をしたのを見て言われた。あなたは神の国から遠くない。それから後は誰もイエスに会えて尋ねるものがなかったと書かれていますけれども、このどこが違うかと言いますと、このマルコでは先生その通りですと書かれているんですね。先生その通りですと書かれています。それはどういうことかと言いますとですね、マルコに書かれている律法学者は何が一番重要かと、心に何が本当にこの一番重要なのかと神様に心からこの求めていたと思われるんです。ですからこのような答えが出てくるわけですね。イエスの語られた通りに受け取った。つまり律法学者が何が一番重要なのかな、神に心から求めていた。でその結果、先生その通りです、イエスの語られた通りに受け取ったと、そしてイエス様が言われています。神の国から遠くはないということを語っておられます。でイエス様によって救いは完成し、そしてイエスの十字架の死と復活を信じて救われ、従うことを通して救いの実質が現れるのですけれども、限りなくこの律法学者はこれに近いということが分かります。でそれでイエス様は答えられました。この質問に対してですね、心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。また次にはこれです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。この二つより大事な命令は他にはありませんと書かれていますけれども、これは戒めの中で最も大切なこととして二つを挙げたのではなくって、この二つは律法を要約したものである。つまり613のすべての律法はこの二つの目的に向かってすべてが書かれてある。つまりこの二つの戒めを守ることによって残りの全部に従うことになる。つまりこの二つの戒めはすべての律法の要約するものであるということですね。それを覚えていただきたいと思います。から律法、また聖書には律法は信仰に導くための養育係と聖書は言っています。からイエスの十字架の死と復活により救いの完成はなされました。で今はこの新約時代です。今は信仰の時代です。で信仰の時代の中心は何かと言いますと、同じですね、心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。と、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。これなんですね。で、新約時代においては、神を愛するとは一体何かと言いますと、これはいつも、以前も学んでいますけども、この神を愛することは、この神に従うことなんですね。神に従うことです。神に従うことです。つまり神を追い求める、また神の御心を追い求める、神の御心に従うということです。ですから神に従うことを、心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くしてせよということを語っています。心を尽くし、 心を尽くし、思いを尽くし、尽くし、それから知性を尽くして、知性を尽くし、そして力を尽くしてせよ。力をこうしてせよと言っています。それでこの神に従うことを心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くしてせよと言っていますけれども、この心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くしということは、これは地上位です。ですから魂の領域です。これは魂の領域です。そして力を尽くして背負うということは体の領域です。体の領域になります。ですから心、そして思い、知性はこの地上位ですけども、何もしないとこの世のもの、また罪のものに向かってしまうんですね。何もしないとこの世のものに向かってしまう。で、確かにこの私たちが十字架を信じたときに霊的に新しくなって、そして命の書に名前が書かれていて、私たちは天国に行くことができます。しかしローマ12章の2節、ちょっと開いていただきたいと思いますけど、ローマ12章の2節、に12章の2節にこのように書かれています。私の聖書では第3版では308ページですけども、ここに12章の2節には、この世と調子を合わせてはいけません、いやむしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさいと書かれていますですね。心の一心によって自分を変えなさい、これは心の一心ですね。心の一心によって自分を変えなさいと書かれています。でよって自分を変えなさい、自分を変えなさいと書かれています。ですから思索の一心ですから、この心と思いを自分で変えなさいということですね。自分で変えなさい、つまり聖書の秘策、また教えに変えなさいって、意識しないとこの地上位はですね、本当にこの世のもの、罪のものに向いてしまう。でこの世界にどっぷり使ってしまうって、そしてこの世のものを受けてしまう、神の恵みがなくなってしまうですからね。本当に神を愛することは神に従うことです。でそれを心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くして、力を尽くして背負うと言っていますけども、これは本当に私たちが何もしなければすぐにこの思い、そして考えはこの世のものに行ってしまうということですね。ですから本当に私たちはいつもいつも心の意思によって神の施策に、そして神の教えに変えていく必要があるということです。この暮れですね、我が家に、いろんな親族のことが遊びに来ました。でその中にはノンクリスチャンのこともおられたんですけども、でも私たちの新年は11月です。ですからこの世のお正月とは違うんですけども、30日から31日にかけて私は一生懸命娘と一生懸命におせち料理を作りました。というのはやっぱりノンクリスチャンでないこの親族を迎えるにあたって、やっぱりこの迎える側ですよね、やっぱりした方がいいかなと思って一生懸命したんですけども、 で、しているうちに心の頭の中では私たちの新年は11月ってことを思っていたんですけども実際に33日としてお世辞料理を作っていくうちに、なんか私自身もなんかお正月の気分になってきてしまってですね、正月の三が日はもうみんなと家族で仲良く楽しく遊べばいいかなって、そしてなんかもっとゆったりと過ごしたらいいかなって思いが来てるんですね。そしてなんかもうこのままずるずるとなんかこのように行きそうな感じがしたんですね。お正月過ぎ、お正月三が日ですね。でもはたと気がついて、いや、ここは違う、この群れは11月新年だから、これはお正月も大事ですけども、この世では大事ですけども、でもこのもちろんノンクリスチャンを迎えるにあたって必要なことなんですけども、必要なことですけども、でも心はしっかりとこの世のではなくて主に向けていく必要があるなっていうのを本当に感じたんですね。もうその思いがなくなりそうになってきた時に、ああいけないなと感じたんですけども、本当にいつもですね、私たちは神のこと、聖書の思いにこの向いていかないと、この世に本当に引き込まれてしまうということを体験しました。でまたその心にこの決心するですね、変えなさい、決心していく。で神様は神のもので私たちを祝福したいと思っておられます。ですから神様はこの私たちに御言葉を通していつも語っておられるんですけども、そして私たちは心に決めていく必要があります。神を愛する、神に従う、神の御心を行う、自分の思いを聖書の施策に合わせる、常に決心していく必要があるんですね。でないと私たちはいとも簡単にこの世の思いに引き込まれてしまいます。ですから決心をしての、心の意思によって自分を神のもとへと、神の方向へと変えていく必要があるわけです。しかし決心は揺るぎます。毎日毎日ご生活している中にあっても、この決心は揺るいでいきますから、毎日毎日決心する必要があります。心を神に向け、思いを神に向け、そして決心してください。で施策を聖書の思いに合わせて、聖書の教えに向けていただきたいと思います。でそうすることは神様が喜ばれることであって、それは聖書の真理なんですね。でまた告白を引かないようにしてください。聖書の真理を語っていくこと、神は最善をなされます。で問題の後ろに大いなる神の恵みと祝福があります。私たちは勝利を得ることができますと、本当にこの告白を引かないようにも私たちは気をつけていく必要があります。また否定的な、また不信仰な言葉は、また思いはやってきますけども、そのままに放っておくと、この神の思いにぶつかってきて、その思いは不信仰の思い、またこの否定的な思いは神の働きや神の技を止めてしまうんですね。ですからまた違う思いも引っ張ってきますので、そのままにしておくことなく、本当に心の意思によって自分の思い、自分の考えを聖書の思いに、聖書の教えに変えていっていただきたいと思います。またそれはなかなかできないものですけども、しかしできないことも神様はご存知です。私たちは力がないことを主はご存知ですから、ギデオンは見た目ではこの力がないものであり、イスラエルの民族の中で一番小さく弱いものでしたけれども、神様が勇士をという言葉を与えてくださり、その勇士をという言葉に立って、神の言葉を受け取り、そして言葉に立っていったときに、その勇士という神の言葉の実質が現れてきました。ですからさらに私たちは信仰の言葉を告白していきましょう。不信仰な言葉、また不信仰の思いに気をつけていく必要があります。またこの祈りという特権を主が与えてくださっておられますから、さらに祈りという特権を用いて神の恵みにより頼んでいっていただきたいと思います。でそのことを中心に置きながら、 このことを中心に置きながらですね、同じように隣人を愛していくということです。で、隣人とは一体誰かということを見ていきたいと思うんですけども、それはルカの10章29、30節を開いてください。ルカの10章、ルカの10章29、30節。私の聖書では134ページになりますけれども、ルカの10章29、30にはこのように書かれていますけれども、しかし彼は自分の正しさを示そうとしてイエスに言った。では私の隣人とは誰のことですか。イエスは答えて言われた。そう言われ、イエスが答えた答えはこの後にずっと書いてあるんですけども、隣人とは誰かということですけれども、37節にこのように書かれています。具体的に書かれています。彼は言った、その人に憐れみをかけてやった人です、書かれています。ですから隣人を愛する者とは、その傷ついている者、また弱っている者、貧しい者の人々に施しをし、また心を向け憐れみをかけていく、そのような人のことを隣人と言います。だからその隣人はこの場所やまた状況によって変わっていくんですけども、その傷ついているもの、弱っているもの、貧しいものに本当にこの施しをなし、心を向けて憐れみをかけていく。で、神様を愛することをしっかりやって、つまり心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、このまたその思いはそのまま、ですね、心の一心、このままこの地上位は何もしなければ、この世の思いに引っ張られていきますから、いつも常に見張り、心に見張りを置いて、心の一心によって自分をこの神の言葉に、神の教えに導いていきながら、その神様を愛することをしっかりやった上で、その愛をもって隣人を愛する、そしてまた自分自身をも愛していかなければなりません。で、皆さんは自分、ご自分のことを好きだと思いますけども、お好きですか。お好きだと思います。なぜならば、神様が私たち一人一人を十字架の愛によって愛してくださっている。ですから神様が愛してくださった自分を私たちは愛することができますね。ですから自分を愛し、神様を愛し、隣人を愛し、自分を愛しながら、さらにこの御心を全うしていただきたいと思います。また神様がわからない方は本当の愛がわかりません。私たちが神に愛されているものとし、心を尽くし、思いを尽くし、背を尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ、そしてその私たちがその愛で隣人を愛していくことが神の御心を全うすることであることを覚えていただきたいと思います。で、これからも神様を愛し、隣人を愛し、神に従いながら信仰の歩みをしていただきたいと思います。終わります。お祈りします。愛する天のお父様、今日の学びありがとうございます。さらに心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くし、あなたの神である主を愛し、そしてまた隣人を愛していくことを本当に神の力によって、また心の一心によって成していくことができますよう助け導いてください。主がさらにこのことを通して神の大いなるご計画を、また神の大いなる祝福と勝利を豊かに表してくださることを覚えて感謝いたします。感謝してこの祈りをイエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。それでは癒しの祈りをしていきたいと思います。罪があっては癒しが聞かれませんので、全員で罪の悔い改めをしてまいりましょう。またおのおの癒しのためにお祈りください。お祈りします。天のお父様、お一人お一人のうちに豊かに働いてくださいますことを感謝します。病を癒し、また解放を与え、あなたの栄光とあなたの御業を 今この場において豊かに表してくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの御名によってこの病の霊を縛る、お一人お一人の体と精神に働いてくる病の霊を出ていけ、イエス・キリストの御名によって命ずる、癒されよ癒されよ癒されよ癒されよ癒されよ癒されよ、イエス・キリストの御名によってお一人のお一人お一人の精神と体に働いてくる病の霊を出ていけ、癒されよ。お一人お一人体と精神に癒しの宣言をいたします。神様感謝します。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それではどうぞお立ちください。祝祷いたします。主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち、また私たち家族とともに常しえにありますように。アーメン。ではどうぞお座りください。お知らせを見ていきたいと思います。